日経マネーの学びポッドキャスト、レイナのマネーの扉 The Gate of Money。 皆さんこんにちは、タレントのレイナです。この番組は誰もが知っておきたいお金周りのニュースや知識についてマネー勉強中の私が日経のマネーの達人にじっくり解説してもらうというものです。今回解説してくれるのは編集委員の小栗太さんです。小栗さん、今回もよろしくお願いします。
はい、今回もよろしくお願いします。ゴールデンウィークは終わり、気持ちのいいシーズンがやってきましたよね。
本当ですね。
仕事の合間に皇居の周辺を散歩していても、皇居欄の若者たちとか観光中の外国人カップルをたくさん見かけるようになりました。アメリカも5月はこんな気持ちいいシーズンなんですか？
はい、このもう春ですよね。ピクニックとかバーベキューが始まるシーズンですね、はい、
そうすると雨とかもあんまり降らずに。
あ、でも降りますね。4月の方が多いですけどね、はい、
あ、そうなんですね、はい、じゃあ日本の梅雨みたいな感じはちょっとあるという感じですかね、はい、
ちょっとありますね。
なるほど。ただ今年のゴールデンウィーク明けはちょっと暗い話題もあるようなんです。
ほう、
レナさん、退職代行っていう言葉聞いたことありますか？
あります。ニュースとかで見ました。退職代行、 GW 明け依頼殺到みたいな。
これアメリカでもあるんですか？
ないですね。ないですか、はい、
じゃあ日本オリジナルなんですね。これは会社を辞めたいけど自分では言い出せないときに業者が代行してくれるサービスで、連休明けに入社したての新入社員の利用が急増しているなんてニュースがよくメディアで取り上げられていますよね。中には4月にたった1日出社しただけで業者を使って退社した人もいるようです。私は日経に入って30年以上になりますが、私が入社した頃は終身雇用が基本で、すぐに転職なんて考えもしませんでした。5月病という言葉はありましたけど、でも今は転職サービスも充実していて、仕事が合わなければすぐに変われるようになってきたんですね。そういえばレナさんも転職経験ありですよね。
ありますね。もうこれまで 5,6 回は転職していますね。
5,6 回ですか、はい、それはもうベテラン中のベテランですね。
転職のベテランです
やはり時代が変われば世の中も変わるということなんだと思います。そこで今回は私たちのお金の周りでも大きな変化が起こりつつあるという話をしたいと思います。ズバリ言いますと、金利ある世界への対応です。レナさん、金利ある世界という言葉、最近よく耳にすると思いませんか？
確かに新聞やニュースでもよく出てきますよね。
実はこの言葉、今年の春からちょっとしたトレンドワードになっていて、おっしゃるようにメディアでもよく見かけるようになりました。ただし日本限定の言葉になります。
アメリカは普通に金利があって利下げするとかまだしないと言ってますもんね。
そうなんですよね。アメリカの10年債は今 4.5% ぐらいですから。一方の日本は長い間経済が停滞して物価が上がらない状況が続いてきたので、金利が事実上ない状態でした。でもようやく物価が上がり始めて景気も上向いてきたので、日銀が3月にこれまで続けてきたマイナス金利政策を解除すると発表し、世の中の金利の基準になる政策金利を17年ぶりに 0% から 0.1% に引き上げたんですよね。
それで日本も金利ある世界に戻ってきたというわけですね。ただ今のところあまり大きな影響がないような、私たちの周りでも何か変化があるのでしょうか？
おそらく今後の金利の上がり方次第なんですが、実は様々な場面で金利を意識するようになると思います。その前にまず金利とは何かという説明をしておきましょう。金利というのはお金を借りたり預けたりしたら、そのお金を返すときに金額に応じて上乗せするお金、これを利息と言いますが、その利息の割合を示す言葉になります。単位はパーセントです。例えば10万円借りて1年後に利息を加えて11万円返す場合、税金を考えなければ年 10% の金利になります。
我々の身近なものとしては例えば何でしょうか？
身近な場面で言うと、銀行に預金をした時についてくる利息の割合が預金金利、住宅ローンを借りたら元金に上乗せして払うのが住宅ローン金利ですよね。
ということはこの辺が今後大きく変わってくるわけですか？
はい、影響を受けますが、私たちの暮らしがすぐに大きな影響を受けるわけではないと思います。日銀の植田総裁はマイナス金利政策を解除するときに、今後も政策金利をどんどん引き上げていくわけではありませんとはっきり説明しているからなんです。長期金利が急上昇するようなことがあれば、機動的に国債買い入れを増やすとも言っています。
ただこれまでの金利なき生活に慣れきっていると少し不安を感じますよね。
はい、今後日銀が少しずつ政策金利を引き上げていくにつれて、我々の生活にも徐々に影響が及んでいく可能性は否定できません。話があまり暗くならないように、最初は良い面から見ていきましょう。
金利上昇がプラスになる面というと、先ほどの話の通り預金などですね。
はい、まず私たちが金融機関に預けている預金の金利や個人向け国債の利回りが上がることは期待できます。実はすでに金利ある世界を先取りする形で多くの銀行が定期預金などの金利を引き上げているんですね。とはいえ、これまで1000万円の大口定期を1年預けても金利はわずか 0.002% だったのが 0.025% になったというぐらいの話です。
10倍以上ですが、驚くほどの水準ではないですね。
そうですよね。個人向け国債の利回りも今はまだ変動10年で 0.57% といった水準ですが、いずれは上がってくると思います。特に変動10年は名前の通り、購入後に世の中の金利が上がればそれに連動して適用利率が上がる長所がありますよね。
これは嬉しい話ですね。では金利上昇のマイナス面も教えてください。
はい、やはり身近なのは住宅ローンでしょうか。もっとも私は賃貸派なのであまり身近ではないんですけれども、住宅ローン金利には固定金利と変動金利があります。このうち金利水準が一定期間変わらない固定金利は長期金利を基準に決めています。長期金利の代表的な指標は10年もの国債の利回りですよね。日銀の政策金利は全ての金利の基準になりますので、こちらも徐々に上がると思いますが、一旦借りてしまえば金利は一定期間変わりません。
以前に全期間固定型のローンを借りていた人は影響を受けないわけですね。
はい、その通りです。もう一方の変動金利ですが、こちらの金利は銀行が有料な企業に短期間の融資を実行する際の金利である短期プライムレートというものに連動しています。ということは世の中の金利が上がっていくにつれて次第に上がっていくことになります。すでに変動型で借りている人は気になりますよね。ただ多くの銀行には5年ルールというものがあり、その期間中に適用金利が上がっても返済額は変わらないんです。返済額が上がるときもそれまでの返済額の 125% の金額に抑える 125% ルールを採用している銀行が多いので、影響は一定までに抑えられます。
でも5年ルールがあっても金利が上がれば結局返済総額は増えるんですよね。
そうですね、利息が増えるので5年の期間が過ぎれば毎月の返済額は上がることになってしまいます。
そうすると住宅ローンは固定金利で借りておいた方がいいんでしょうか。
とは限りません。当然固定金利の方が金利水準は高いので、もし金利上昇が非常に緩やかだったとしたら変動金利の方が有利になる可能性もゼロじゃないんです。どちらを選ぶかは将来の金利見通しを考えながらそれぞれ判断することになります。
どちらにするか悩んでいる人もきっと多いですよね。特に3月以降は
こればっかりは今後も景気が上向いて金利が上がっていくのか、はたまた景気が停滞して上がらなくなるのかによって判断が変わるので非常に難しいですよね。まあよく言われるように固定型の方が金利は高いけど、それは金利上昇に備える保険料だと考えましょうという捉え方はあるのかなと思います。
なるほど。では個人の生活以外でビジネス面への影響はどうなりますか。
企業の事業内容は本当に千差万別なので、当然一社ごとに影響は変わりますが、業種ごとの影響を考えれば、まず金利上昇の恩恵を受けやすいと言われているのは銀行などの金融機関です。
これは分かりやすいですよね。金利が復活するんですから。
そうですね、銀行は私たちから集めた預金を企業への貸し出しや証券投資などに回して運用しています。金利が上がるほど預金金利と貸し出し金利の差、これが利ざやですけれども、これを広げやすくなるので金利上昇が業績の追い風になりやすいと言われています。
ということは金融機関で働いている方はボーナスが増えてラッキーかも。では逆に金利上昇がマイナスになる業種にはどんなところがありますか。
借り入れの多い業種ですね。例えば工場や店舗に必要な不動産や設備への投資に使うお金を金融機関から借りている企業には金利上昇が逆風になります。投資で大きな効果を上げられればいいんですが、借り入れ金利の上昇で金融機関への返済負担が増えるのでマイナス面の影響が大きくなりがちです。不動産業もローン金利上昇でマイホームを買う人が減るので厳しくなると思いますね。
ちなみに芸能界はどうなんでしょうか。
芸能界ですか。よくわからないですね。それはレイナさんの方が詳しいんじゃないですか。
いやー、資金を借り入れて工場を建てるといった業種ではないので芸能界はあまり影響ないですかね。
そうですよね。
他に金利の影響があるところはありますか。
実はもう一つあります。私たちの資産運用に直結するマーケットへの影響です。まず株式相場への影響ですが、先ほどビジネス面への影響でも見た通り、金利上昇がプラスに働く企業の株価には追い風ですが、マイナスに働く企業の株価には逆風になると考えるのが基本です。 ただ景気が上向いた結果として金利が上がっていくのであれば、企業の業績も良くなる期待が膨らむので、業種問わず全般的に株価が上がっていく可能性もあります。
これは良い金利上昇といった感じでしょうか。では最近人気の外貨投資に関係する為替相場についてはどうでしょうか。
為替相場への影響は少し複雑になります。基本的に金利が上がる通貨の方が買われやすいんですが、もう一方の通貨の金利の方がもっと上がっていけば逆に売られやすくなっちゃうんですね。だから2国間の金利差を見ると判断しやすいと思います。
2国間の金利差ですか。例えば円とドルの関係で言えば。
はい、この場合は日銀がマイナス金利政策を解除して今後は利上げに向かう一方で、アメリカの中央銀行はインフレを抑えるために上げすぎた金利をいずれ引き下げることを検討しています。したがって日米間の金利差は時間が経つにつれて縮みやすくなり、円高方向に動きやすい環境にあると言えます。
なるほど。金利差から考えれば今の円安傾向には一定の歯止めがかかりそうだということですね。金利はこのように暮らしやビジネス、マーケットなど様々な分野に影響を与えるということがよくわかりました。今日は金利ある世界への対応について学びました。続いてのコーナーはプレイバック、思い出のあの年です。毎回過去のある1年を取り上げ、その年の金融界の出来事や個人的な思い出を語り合おうというコーナーです。今回は2001年、平成13年です。小栗さん、この年にはどんな思い出がありますか。
今振り返ると、はい、大きな出来事が2つありました。
2つ、はい、
1つはかなり私にも身近なんですけれども、あの年の3月からですね、日銀の記者クラブというところに私移動しまして、はい、そこで金融政策の取材というのをやったんですけれども、本当に一年中振り回された年でした。
振り回されて
この年ですね、実は3月に、はい、日銀が量的緩和政策というのを初めて持ち出したんですけれども、はい、この時から金利のない世界っていうのが始まったんですね。
なるほど、前半の話とちょっとつながりますね、
はい、実はその前1999年にゼロ金利政策っていうのはあったんですね、はい、でもこのゼロ金利政策って実は日銀は最初そう思ってなくて、ゼロよりちょっと高いギリギリのところだったんですけど、
ニアゼロですね。
でメディアがみんなゼロ金利ゼロ金利って言ったんで、途中3ヶ月後ぐらいですかね、ゼロ金利政策というふうに日銀も書くように変わったんですね。
なるほど。
だからこの時は厳密にはゼロになってなくて、はい、金利ある世界だったんですけども、この2001年の時はもう金利はもうターゲットにしないと、でお金をいくら世の中に流すかっていうのを基準にしましょうということを決まったんですが、これがですね、レナさん、例えば量的緩和政策って言われて浮かびます？なんか
パッとあまり浮かばないですね
私もですね、全然わかんなくて、世の中何が始まるんだろうと思いながらですね、金利はなくなるけれどもゼロ金利政策ではないよみたいなヒントがなんか流れたりですね、なんだろうこれはってやった覚えがあります。
だからこそ振り回されたんですね、
はい、で実はその後も奇遇で2006年にですね、はい、1回実は金利上げてるんですね、はい、あのゼロ金利政策解除してですね、量的緩和政策を解除して金利上げてるんですが、この時は私日銀のキャップをやっておりまして、この時はこの時でなかなか辛かったんですけれども、
ちょっとじゃあ2006年やる時はぜひ、ね、小栗さんに、
まあ、いずれにしても2001年の時は本当にもう土日休みなく何をやるんだっていうのを聞いて回ってたような記憶があります。
大変な日々だったんですね。で
聞いてもわからないっていうですね悲しい現実があってですね、
一番辛いですね、
はい、というので、あの時も多分実質ゼロ金利みたいな書き方を多分したんだと思います。で苦労したなということをちょっと思い出しましたけれども、2001年っていうとレナさんは小学生、
私は、中学生に入った時ですね、13歳だと思います。
ニュージャージーにおられた、
ニュージャージーですね。
となると実は大きな出来事のもう一つの方なんですけれども、ね、はい、いわゆる 9.11 なんですけれども、はい、私もですね、あれ日本時間でいうとだいたい夜の9時とか10時とか
って時間、そうですね、こっちは朝だったので
だったと思います、はい、でテレビが突然中継が変わってですね、はい、なんかこう世界貿易センタービルで煙が出てるっていう最初話だったんですけども、それ見てる間にですね、飛行機がなんかそこに突っ込んでいくわけですね、はい、でそのシーンがそのまんま映像で流れていて、でこっちもテロだとかなんとかっていう予備情報がないので、何が起こってるか全く分かんない中で、本当にこうスローモーションでだんだんだんだん飛行機が近づいていって、ぶつかってまたぶつかってみたいな状況で、はい、でビルが崩れて初めて、あ、これは大変なことが起こってんだなというふうになったんですけども、はい、
そうですよね、映像見ても こうパッと理解できないですよね。
理解できなかったですね、はい、もう実際に現地というかアメリカに行った
レナさんどうでした？正直当日はもう本当にカオス状態だったので、はい、全てを知ってる人って本当にいなくてですね、うん、私は英語のクラスだったんですけど、先生がいきなりこうしんみりした顔で今日は授業やりませんって言ってもう黙っちゃったんですよね。
あ、そうですか。
そしたら10分後ぐらいにヘリコプターの音がすごいあの上空 の
ニューヨークすぐ隣
ですね。ニューヨークすぐ隣なので、はい、ニュージャージーからもいろんなこうメディアのだったりとかあと警察だったり軍隊のものが、はい、それがうるさくてうるさくて、はい、でも先生は何も言わなくてっていうのを覚えていて、はい、で一人一人あのこう早退していくんですよ、ね、親に呼ばれてちょっと迎えに来ました、もう帰りましょうっていう。でうちだけちょっと両親がなんか何が起きてるのか分かんなかったからちょっと迎えに来なかったんですけど、
一人だけ学校に
残されて、一人だけ私クラスに多分一人か二人ぐらい残っているうちの一人だったんですけど、
はい、余計心細いですよね、はい、何起こってるか分かんなくて。
で妹と一緒に歩いて帰ったんですけど、はい、その時も上空見るともうヘリばっかりで何が起きてるのかすごい分かんなかったですね、その当日は。
私は日本人として見てるので、はい、ああ大変なテロが起こったんだなというイメージなんですけれども、アメリカ人としてその事実を聞いた時っていうのはだいぶ違いました。やっぱり
違いましたね。こんなことが起きるんだっていう、まずテロという言葉もその当時は、うん、あまりこう、ね、知ってる人もいなかったですし、私としてもやっぱり私の友達がお父さん亡くしたりとかお兄さん亡くなられたりとかっていうのが身近にあったので、はい、正直こう CIA とか FBI とかそういうその仕事に興味に、うん、を持ったきっかけでもあったの で、
そうなんですね、
やっぱり人生の中で本当にもう一生忘れない日ですね、あの日は。
レナさんあれですよね、 CIA とか FBI にインターンとかもやられてるんです
ね。あ、いや内定だけもらっただけ
ですね。内定もらっただ
けですか。インターポールとかではインターンしてましたけど。
あ、なるほど。
やっぱりそのきっかけがちょっと理解できなかったので、なぜみたいな、はい、そのもうずっと1年中911があってから、はい、どのニュース番組でもなんかどうにか理解しようと、うん、そのニュース番組とかも取り上げるんですけど専門家とかいろいろ読んで、はい、全然理解できないんですね、やっぱりそのテロリズムの心理っていうのが。なのでちょっと興味を持って大学で、はい、
その私はもうずっと経済の取材ばっかりしてますので、はい、そういう意味では、まあ、世界貿易センタービルってその金融機関がいっぱい入っててですね、はい、日本からやっぱりその日本の向こうに駐在してる方も結構たくさんいらして、
そうですよね、
でもう大騒ぎになって、はい、とりあえずもう身辺確認をしろというようなですね、はいはいはい、指示が流れたりとかいろいろと起こってたことがありますん で、
そうですよ、
まあ、二度と見たくはないなということではありますけどね。
もうあれから20年以上経つんですね、はい、ちょっとびっくりしますね。ちょっと最後にちょっと明るい話題ではないんですけど、2001年といえばスタンリー・キューブリックの2001年スペースオディシー、はい、宇宙の旅ですかね、
日本では宇宙の旅ですね、
宇宙の旅ですよね、はい、でこういろいろとねその宇宙旅行でしたりとか、はい、AI が現実になる未来を描いた作品だったと思うんですけど、はい、どうですか、見ました、当たってます、
見ましたけどやっぱり見た時はAI とか人工知能とかですね、あるいはその宇宙旅行はイメージできますけども、はいはい、できないんですね、何が起こってるのか、
ね、はい、
だから見てまたキューブリック作品なんで難しいですし、なんだろうこれ何をしてるんだろうっていうのをだから何度か後でも見てますね。
私も何度か見てるんですけど、いまだに完全に理解はできていないですが、何かしらでも AI とか
そうです
よね、今だと。
で実際に、まあ、ちょっと遅れてしまいましたけれども、まあ、AI がかなり今普及しているという
状態にな
り
ましたよね、はい、
宇宙もね民間の宇宙船が出るような時代になりましたんで、
いや盛り上がってますからね、宇宙産業、うん、なんかどんどん近づいてきている感じがしますよね、ワクワクしますよね。
そうするとこれからまた今映画でやるような未来像が新しく
楽しみですね、
事実として出てくる可能性ありますよね。
いやワクワクします。
はい、
日経電子版のマネーの学びでは、これから資産を増やしたいという20代から40代の皆さんに向けた記事を多数用意しています。
今回は金利ある世界についてお話ししましたが、日経電子版マネーの学びにも関連する記事があります。金利のある暮らしが戻ってくる、今こそ学びたいイロハ、マネーの知識ここから、住宅ローン編などです。説明文にリンクがありますので、こちらもぜひお読みください。
小栗さん、今回もありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
ではレイナのマネーの扉、次回もお楽しみに。